厚木基地に関する要望に国が回答。問い合わせ先、基地対策課、電話 70-5604。 市と市議会は7月16日、防衛省や外務省など政府関係機関に基地問題の要望書を提出しました。その要望に対し、南関東防衛局長から次の通り回答が得ました。抜粋、要約。全文は基地対策課、各地区センター、寺尾泉会館、南部ふれあい会館、市ホームページで閲覧か。1、厚木基地の整理、縮小、返還。回答。現在、空母艦載機の移中後の厚木飛行場の使用について、日米間で協議を行っているところであり、厚木飛行場の使用実態を踏まえ、要望の実現に向けて検討していく。2、在日米軍再編協議の最終合意事項の早期着実な実現。空母艦載機移中の早期着実な実施。回答。空母艦載機の岩国飛行場への移中は、現在、格納庫、駐機場、家族住宅、独身宿舎などの整備を行っている。空母艦載機の移中時期は29年頃になる見込みであるが、今後も地元の理解を得ながら、可能な限り早期に、かつ着実に進めるための努力をしていく。3、騒音対策。1、空母艦載機着陸訓練。回答。24年5月の厚木飛行場における空母艦載機着陸訓練では、周辺住民の方々に多大な迷惑をおかけしたと十分認識している。他方、着陸訓練は空母艦載機のパイロットの練度の維持を図り、即応性を確保するとの観点から必要な訓練であると考えている。空母艦載機の騒音は、周辺住民の方々にとって深刻な問題であると認識しており、今後も米軍に対し着陸訓練についてはできる限り硫黄島で実施するよう求めていく。2、深夜の飛行禁止、訓練情報の公開。回答。厚木飛行場にかかる騒音規制措置は午後10時から翌朝6時の間、厚木海軍飛行場におけるすべての活動は運用上の必要な場合と合衆国軍の体制を保持する上で禁用とみられる場合を除き禁止される旨合意されており、米軍は同規制措置に基づき飛行を実施しているものと認識している。類似の機会に同騒音規制措置の遵守はもとより、さらなる航空機騒音の軽減や休日、年末年始、入学試験など年間行事に配慮するよう米軍に申し入れを行ってきており、今後も周辺住民の方々に対する騒音の影響を最小限とするよう配慮を求めていく。また米軍の飛行に関する情報については運用にかかる事項であり、入手が難しいが可能な限り提供に努めていく。3、ヘリコプター騒音。回答。米軍からは飛行場の上空のみで旋回などを行うことは、その他の航空機の運航との関係から、安全上の問題があるとの説明を受けているが、機会あるごとにヘリの運用にかかる周辺住民への影響を可能な限り軽減できるよう、米軍に申し入れていく。4、市民の安全対策。1、部品落下事故。回答。昨年12月のヘリコプターの不時着、今年1月の艦載機の部品落下事故が発生したことは極めて遺憾であり、米軍に対し早期の原因究明、再発防止と安全管理の徹底を強く申し入れたところである。両事故については米軍から調査報告が提供され、速やかに情報提供したところであるが、引き続き米軍に対し 航空機の運用に際し、地域住民の方々の安全に配慮するよう働きかけたい。2、立川下流域の浸水被害防止。回答、浸水被害防止にかかる治水対策は、厚木飛行場内の雨水排水施設整備の一環として、調整池により対応することとしている。市の強い要望を踏まえ、今年度内に工事にかかる契約を締結し、その後速やかに工事に着手できるよう鋭意努力していく。5、住宅防音工事。建築年次にかかわらず、全住宅を対象とした防音工事。回答、住宅防音工事については、対象区域の指定の際に所在する住宅を対象に実施している。対象となる住宅の取り扱いについては、住宅防音事業の今後のあり方に関わる課題であり、全国の現在の住宅防音工事対象区域の騒音状況や進捗状況などを踏まえつつ、今後検討していきたいと考えている。6、移転跡地の適正な維持管理。回答、移転跡地については、雑草繁茂を防ぐため、除草工事などを行うとともに、ゴミの不法投棄などを防止するため、巡回やフェンスなどの設置を行い、適正な維持管理に努めている。なお、市の要請を受け、昨年度、移転跡地の一部に試験的に防草シートを設置しており、今年度においても引き続き設置する予定である。移転跡地の無償使用規模については、行政財産としての用途や目的を妨げない範囲において、地元の利用に配慮した利活用に努めていく。
市社会福祉表彰式、33人16団体に表彰感謝状。9月28日、市社会福祉表彰式を開催し、社会福祉活動での功績が顕著な方や、寄付をした方の栄誉を称えました。純不動、継承略。市長表彰、高島姫子、深谷神、加藤優子、海老名市、柳川千代子、上土棚、深川光代、吉岡、竹富則弘、相模原市、成家真紀子、座間市、鈴木玲子、落合南、市身体障害者福祉協会、市社会福祉協議会長表彰感謝、表彰、橋口節子、寺尾北、望月広春、吉岡、安藤正信、上土棚中、松本勝、寺尾北、石田澄江、小園南、伊藤義雄、早川、小林千佳恵、早川、津幸恵子、良生、松本美佐子、早川城山、宮台茂、海老名市、綾瀬災害ボランティアネットワーク、人形劇サークル、さくらんぼ、寺尾両北地区社会福祉協議会、上土棚地区社会福祉協議会、椎名博寺尾中、湯品千恵子寺尾中、吉井菊江寺尾本町、山口栄太郎寺尾中、原井俊幸寺尾台、渋谷俊夫早川、宇井陽子大神、平岩康夫上土棚中、茂木文子寺尾台、畑山東一大神。感謝社会福祉、二宮陽子、寺尾中、小塩幸子、吉岡、坂本陽子、海老名市、平場千鶴子、海老名市、栄養士友の会。感謝寄付、浜田美斗、良生、高島姫子、深谷神、ハートライフクラブ、富士見式典株式会社、綾瀬ライオンズクラブ、上深谷福祉部、都大建設工業株式会社、岸井カラオケ教室、爽やかにボラショップ綾瀬、ベーカリーキッチンボナペティ綾瀬店お客様一同、 稲毛屋綾瀬上土棚南店お客様一同、ハートライフクラブ綾瀬営業所、東京キリンビバレッジサービス株式会社大和営業所、問い合わせ先福祉総務課、電話 70-5613、 市社会福祉協議会、電話 77-8166。 きらめき市民活動、街角特派員、レポート、長谷川智則、 AYO 綾瀬公園を成功させる会、問い合わせ先内村、電話 77-7129。 8月28日アジアユースオーケストラ AYO 綾瀬公演が文化会館で開催され、およそ1100人の観客がアジア各国の若手演奏家110人からなる楽団の演奏に魅了されました。この公演をサポートし、楽団員のホームステイ先の手配やチケット販売、公演当日の運営補助などを行ったのが、2月に結成された AYO 綾瀬公演を成功させる会です。有志の市民およそ70人が会に参加し、準備を進めました。綾瀬公演は今年で3回目ですが、市民中心の組織を作ったのは今回が初めて。同会会長の内村由紀子さんは、市民活動センター綾瀬の協力で、音楽とは異なる分野で活動される多くの方に参加していただくことができました。積極的な意見交換があり、本当に綾瀬公演を成功させる会になりました。と振り返ります。ホームステイを含めて公演を受け入れる都市は世界中を見てもごくわずか。綾瀬は AYO にとって欠かせない存在になっています。3回の公演で300人以上の音楽家がホームステイを通じて綾瀬に親しみを持ってくれました。ホストファミリーを引き受けてくれた家庭には本当に感謝しています。この関係を続けることで少しでも世の中が平和になるといいですね、と内村さんは言います。同会は今後公演開催の依頼があればサポートする予定で、音楽や国際交流の魅力を伝える活動を継続していきたいそうです。綾瀬出身の音楽家が AYO の舞台に立つ、そんな日が来るかもしれません。ここに2枚の写真があります。1枚目、舞台に指揮者とお揃いのユニフォームを着た楽団員が並んでいる AYO 綾瀬公演の様子の写真。2枚目、楽団員との交流会の様子の写真。写真終わります。広報街角特派員や市民からの情報などを市ホームページの綾瀬ネットニュースと Facebook で発信しています。問い合わせ先秘書広報課、電話 70-5606。 広報綾瀬は市シルバー人材センター会員が配布しています。お手元に届かない場合は、シルバー人材センター電話 70-3088 へ連絡してください。これで広報は終わりです。音声役は奥田、長岡、小山、宮北、高崎、吉川、堀内、山下。機械担当は中西、上山、中野あたりでした。10月も半ばとなりました。この半月の間、いろいろなことがありました。大きな台風が2度も来て、自然災害の恐ろしさを改めて感じました。でも、グッドニュースもありました。ノーベル賞です。日本の科学者3人が、LED 照明の発明で受賞しました。また、パキスタンの17歳の少女が子どもたちに教育の機会を与えるようにという運動をして平和賞を受賞しました。今、世界には5700万人の子どもたちが教育を受けられない状態にいるそうです。大変難しい問題ですが、一日も早く運動が実るよう願っています。 では、ごきげんよう。さようなら。